コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今日はあるサービスの終了の話題なんですが、その運営元、あの超大手なんです。まずはホットトピック。
2025年6月30日、東京 FM OD 公式サイトです。 OD プレミアムサービス終了のお知らせ。
東京 FM といえばもう知らない人はいないというぐらい超大手のキー局ですよね。その FM 東京が手掛ける音声配信アプリ、それが OD です。 OD ではポッドキャストやそれから東京 FM の番組を配信していたりもするんですが、 OD ならではの番組ですとか、さらに OD プレミアムという有料の音声番組の配信も行っているんです。そして今回事業再編ということで、この OD の有料プレミアムが8月をもって終了ということなんですよ。いや、これびっくりですよね。公式のプレスリリースでは事業再編に関することが書いてあって、あたかもオーディ自体が終わるような文章になっているので、ちょっとね、紛らわしいんですよ。ただこれオーディの実際公式サイト一時ソースを見てますと、どうやら終わるのはプレミアムサービスだけっぽいんですよね。ただただそれもですね、ちょっとよくよく読むと、なんか微妙だなというところなので、まずは各番組のプレミアムサービス終了のお知らせから引用しますね。いつもオーディをご利用いただき誠にありがとうございます。誠に勝手ながら OD プレミアム有料サービスは2025年8月31日をもちまして終了させていただくことになりましたとあります。ですから逆に言えば OD の、 あの無料のサービスは使えるという解釈できそうですよね。ただですね、東京 FM が全社的に事業再編をしていくと、ポッドキャスト配信をラジコ中心にしていくといった規模感の公式リリースにはですね、こうも書いてあるんですよ。引用します。東京 FM リスナーがポッドキャストにスムーズにアクセスできるよう、2025年夏をめどに東京 FM 公式サイト内にポッドキャストのポータルサイト、東京 FM ポッドキャストを新設しますとあるんですよね。そしてその中でオーディが担っていた一部の機能を引き継いでまいりますとあるんですよ。ですからこれを読むとオーディ自体も終わって、この東京 FM ポッドキャストになんかインクルードされるような感じもするじゃないですか。で、まあ実際ほら、日本放送とかでも、日本放送のオールナイトニッポンポッドキャストとか、番組のブランドがあって、まあその下にポッドキャストっていうブランドを持ってくるような立て付けが多いと思うんですよね。で、多分これもそういうことかなと思うんですが、まあオーディの終了のリリースを見ると、なんか無料の方は残るような雰囲気を醸し出しているので、このあたりはね、なんかちょっと整理されてない感じがするんですよね。どうなんでしょうね。ただね、オーディはなんかもともとね、アプリもね、結構整理されてない感はね、昔からありましたよね。あのアプリとか立て付けが結構なんかお気に入りがしづらいとか、なんかね、あのリソースが集約されてない感じは昔からありましたよね。かつては一般の草の根ポッドキャスターにも門戸を開放していて、実は私も配信していたことがあるんですよ。というように、結構ね、大手の地上波 FM 局の音声配信アプリとしては、かなりね、攻めてた印象があるんですけども、なかなかね、本業が100億と絶好調な中では、音声配信アプリにもうリソースを割くというのは、ちょっとね、内部的にはもう厳しくなっていったんではないでしょうか。ラジコが強いのは間違いないですから、まあそこを軸にして再編していくというのは、まあまあわかる戦略ではあります。そして東京 FM なんですけども、直近の決算を確認してみましょう。今期の売上なんですけども、売上高、約100億円と。いやーすごいですね。そして、純利益が、3.1 億円ということですね。いや、まあ絶好調ですよね。ですからまあ調子がいいうちに早めにピボットするということだとは思うんですよね。ただ、個人的に残念なのは、オーディ独自のコンテンツってあったんですよ。オーディ独占配信とかね、 いわゆるプラットフォームに囲い込むべく独占配信ってね、オーディブルとかアマゾンプライムビデオとかでもいろんなプラットフォームであるじゃないですか。で、それが結局もう聞けなくなるわけなんですよ。これね、残念ですよね。一部の番組では無料の方で聞けるという対応をするのもあるようなんですけども、ただ大抵はね、なくなってしまうので、これね、非常に残念ですよね。ご本人さんたちも撮った時いろんな思い出があるでしょうし、ただいろんな多分権利関係があるので、それを DVD にして焼いて発売とかそういうのも多分叶わないと思うので、なんかね、有料サービスがなくなった時のコンテンツ消失問題っていうのは残念な気持ちでいっぱいですね。サービス終了があるたんびにいつもその気持ちは思いますね。皆さんはどう思いますでしょうか。ハッシュタグカタカナでクリエコ、または番組概要欄のGoogle フォームからぜひご意見感想をお聞かせください。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年6月30日海外ウェブメディア A インベストの記事です。 iHeart メディアとオーダシーが音声配信で相乗効果を発揮。
iHeart メディアというのは地上波ラジオ局も持つ音声配信の一大プラットフォームです。アメリカにおける月間リスナー数なんですけれども、公表されている数字としては約 2.7 億人、そして保有している局の数も855ということで、まあ圧倒的なですね、音声配信ネットワークを持つ巨大メディア企業です。ですから露出、リスナーへのリーチと面を取るというところでは圧倒的なですね、存在感を放つ iHeart メディア。そしてそことですね、タッグを組んだのがオーダシーですね。オーダシーはアメリカの第2位の放送グループでして、220以上もの局を持っている、まあ多くのコンテンツを持つ音声配信プラットフォームということですね。ですから強みとしては様々な独自番組を持っていると。中でもスポーツですとかジャーナリズムですとか非常に骨太な番組を持っているということで有名です。この2社がですね、配信契約を結んだということで、アメリカではおそらくね、かなり大きなトピックとして取り上げられたんじゃないかなと思います。今回の提携については、非対称というところが特徴です。つまり、オーダシーが iHeart Radio にコンテンツを提供するという方向のみなんですよね。ですから、実質、まあ、iHeart Radio 連合と言ってもいいんじゃないでしょうか。でも、そういうふうにして、まあ、Spotify やYouTube と争っていこうということだと思うんですよね。ですから本当ね、ポッドキャスト先進国のアメリカでもね、本当再編や企業運営は相変わらず予断を許さないなという感じですよね。まあこうやって2つのプラットフォームが一緒になるということで言えば、独自の限定コンテンツはまあおそらく生き残るでしょうから、リスナーとしてはね、それで経営基盤が盤石になってメディア自体がね、続いていくということになれば嬉しいことではありますよね。そして Spotify もヒヤヒヤしているんではないでしょうか。特に iHeart メディア、ラジオなども含めて広告配信のね、ノウハウも非常に多く持ってますので、そういう意味では広告主もオーダシーの魅力的なコンテンツ、そして iHeart Radio の広告配信の技術というところでは非常に強力なライバルになったというわけですよね。そしてここにさらに AI の音声コンテンツというものも入ってきて、海外のね、音声配信業界も本当ね、生き馬の目を抜くというか、休む暇がない感じで、皆さんはどう思いますか？ぜひ、ハッシュタグクリエコ、または番組概要欄の Google フォームからご意見、感想をお聞かせください。さあ、ではどんどん行きましょう。そんな Spotify ですけども、独立系のクリエイター向けに報酬モデル、新たな報酬モデルを展開と。それからアップルがですね、新しいアートワークの基準を発表してました。アップルに注力している人はぜひチェックしましょう。それからボイシーがですね、ポッドキャストタブというのを新しく新設しました。まあタブといってもカテゴリーなんですが、まあ実際に一時ソース見てみたんですけども、要は人気ポッドキャストが並んでるだけなので、まあ Spotify でもともと聞いてる人はあまり関係ないかなという気はしますし、審査制というのがボイシーのいいところなわけですけども、ポッドキャスト外部でも聞ける番組が増えるっていうのはどうなのっていう気はしないでもないですけどね。あと今週も地上波ラジオ決算が多数報告されています。中でもですね、茨城の地方 FM ラッキー FM、 こちらがですね、 過去最高の売り上げを記録したということで、いやー、景気のいい話ですね。あとは今週はスタンド FM で、カラタツのギフトカード拡散ラジオという新しい番組が始まっていました。いやー、吉本参加になってやっぱりこういうね、芸人さんの公式番組が始まるっていうのは本当にいいですよね。音声ライブアプリなんですが、ラジオトーク、若干バッジが消失するというトラブルがあったそうです。それからスプーンもランキングが若干不具合があるとかいうトラブルがありましたね。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、なんとですね、アプリ現在ベータテスト中だそうです。リッスンのディスコードコミュニティ内でベータテスターを募集していますので、興味ある方はリッスンのディスコードチェックしてみてください。私も Android 版試しましたが、プレイヤーとしては一定のレベルに達している、一般的な、ごく一般的な使い勝手のアプリに仕上がってるなという感じではありますので、今後は楽しみです。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2025年6月20日、朝日新聞ポッドキャスト公式配信です。砲弾神田大輔、船越隆がポッドキャストで対談。
今週はポッドキャストの話題です。プロが配信しているポッドキャスト、地上波ラジオのものですとか出版社がやっているものなどなどあるわけですけども、こちら朝日新聞がリリースしているポッドキャスト群、それを朝ポキなどといって一大ブランドになっているのは皆さん知る人も多いんではないでしょうか。朝日新聞関連のポッドキャストいくつかあるんですよね。それらを総称して朝ポキという名称で、多くのリスナーファンがいるという一大レーベルブランドになっています。その朝ポキなんですけども、番組が引っ越しするということで、名物パーソナリティの神田さん、船越さんのお二人の番組がですね、引っ越しをすると、
番組の中の名物コーナーが引っ越しというか、独立ではあるんですけども、
引っ越した暁にはですね、番組名も変えて、砲弾と、報告の方に漫談の弾ですね、砲弾という名前で新たに番組が始まっていました。そして今回これをトップに取り上げた理由なんですけども、いや、すごいんですよ。いわゆるそのプラットフォームの引っ越しではなくて、単純に枠の引っ越しだけなんですけども、でもこれって結構勇気いることじゃありません？やっぱり今まで集めたフォロワーがある意味リセットされちゃうわけじゃないですか。ただもう完全に枠を変えるということをやったんですね。ただですね、なんとびっくり、その砲弾なんですけども、 Spotify 急上昇ランキング1位を取ってます。いや、すごいですよね。ですから思ったんですね、ポッドキャストリスナーというのは本当に絆が深いなと。ですからこれでもう皆さん怖くないと思います。プラットフォームを変わるですとか、番組の枠を変える、何かトラブルがあった時とか、何か事情ができちゃった時に、どうしてもそういう時ってあり得るじゃないですか。ただその時にも絆が深い番組になってれば、全然問題ないんだなということがこれで証明されたかなというふうに思います。いやー、これ本当音声配信ならではじゃないかなと思うんですよね。 YouTube とかでもチャンネル引っ越しとかってものすごく大変だったりするんですよね。イラストレーターの斉藤直樹さんって方が収益化のバンをされたというか、不具合があって収益化が剥奪されちゃって新しいチャンネルを作ったことがあったんですね。でそんな超人気イラストレーターの超人気チャンネルであっても、まるまるね、同じぐらいの人数引っ越しが完了するまでは確かに何ヶ月かかかってた気がします。そう、数字がね全部公開されてるわけではないので、あくまで想像ですけども、それでも朝ポキという圧倒的なブランド力はあれど、とはいえ1位をしっかり取るというところは本当すごいなということで、今回はトップに取り上げました。皆さんもぜひぜひ聞いてみてください。いやー、朝ポキのユーザーとの絆まだまだ続いていきそうですね。ではどんどんいきましょう。今週もですね、ちょっと迷ったのが一つありまして、それがですね、聞く健康習慣花博士の体調ラジオ配信です。こちらはですね、古典ラジオの制作にも関わっていますフービーポッドキャスト制作プロダクションのフービーが関わっているポッドキャスト番組です。すごいんですよ。Spotify の急上昇ランキングに登場してから毎日入ってるんですよ。 急上昇ランキングって、要は上昇してバーンと上昇すれば一瞬入ることは比較的インフルエンサーであればたやすいんですよ。でも安定してずっと入り続けるってなかなか難しいんですよね。でもこちらの番組は安定して入っているんですよ。で、この花博士さん、私初めて聞いたんですけども、実名としましては林花江先生です。ハーバード大学で日本人で初めて公衆衛生学の博士号を取ったという才女の方です。で、ものすごいインフルエンサーかなと思いきや、インスタ X も何十万何万というフォロワーがいるわけではなく、本当最近なんですよね。で、きっかけとなったのはおそらく去年、まあ本はいくつか書かれているんですけども、2023年に書いた本で注目され、そして去年ピボットというビジネス番組で、健康に関する、まあ、連続コーナーを持ったというところあたりから、まあ、注目されてきたのかなと思うんですよね。そして X の国内アカウント、テストステロンさんという方がいて、まあ、筋肉マッチョ系の自己啓発ビジネス系名言 X の投稿をされている方なんですけども、 X のアカウントすごいんですよ。フォロワー数が200万というとんでもないフォロワー数でして、そのテストステロンさんがつぶやいたことがおそらくきっかけ、紹介したことがきっかけかなというところではあります。ただもともとそういう教養をお持ちの方ですから、内容も非常に面白いということなんでしょうね。ですから国内ポッドキャストのもう定番中の定番にしっかりグリップしてきたっていう感じですよね。さすがフービーさんだなというところですよね。要はものすごく濃い、そしてみんなが興味ありそうな話題の専門家であると、そしてそれを分かりやすく伝える人が分かりやすく、そして優れた編集でお届けするという定番中の定番のフォーマットをしっかり載せてきたなと、そしてまだこういう人いたんだというところを持ってきたのがすごいなという感じですよね。ですから多分まだまだこういう方はいるんじゃないかなということでは楽しみですね。野村隆文さんの経営中毒とかもそうですよね。経営コンサルタントの徳也さん、非常に話お上手で面白くて役に立つ。そしてそれを野村隆文さんが分かりやすく聞き手としてね、噛み砕いて番組を進行してくださるということでは、こちらの番組もですね、本当に聞きやすくてためになる内容になっていて、テストステロンさんがおすすめするのも分かるなという感じです。いやー、フービーさんすごいですね。興味がある方はぜひチェックしてください。他にもたくさん今週もポッドキャスト始まっていますので、無料のニュースレターの方では全てリンク紹介していますので、興味ある人は無料のニュースレターもしくはノートの方でチェックをしてみてください。オーディオ関係では今週はオーディブルいっぱいコンテンツ出てますね。注目はディズニーですね。ディズニーの日本語オーディオブック3作品が配信開始ということですね。そうそう。海外ですと子供向けの音声コンテンツ非常に流行っているんですよね。日本だと音声配信自体が市場が小さいのでまだ全然ですけども、海外ですともう本当に子供向けコンテンツが非常に流行っていて、特にオーディブルとはまた違う音声専用の音声端末用途というのがあって、それがですね、ものすごく流行ってるんですよ。その用途ってカード形式になってて、カードをスロットインすると音声が流れるっていう特殊な端末、おもちゃのような端末でして、それがむちゃくちゃ流行ってるんですよね。ですからある意味オーディはそこを追撃すべくディズニーを持ってきたという捉え方もできるぐらいですね。カーズ、それからオラフ、スターウォーズということですね。この辺は鶏が先か卵が先かではないですけども、まあ大手らしくですね、ぜひともどんどん、まずはコンテンツを大量投入して盛り上げていただけると嬉しいなと思いますね。それからオトバンクも今週は走れメロスですとか、十二国旗ですとか、いろいろな音声配信が始まっています。あと知らなかったんですが、国立国会図書館であるじゃないですか。そこが歴史的音源を提供を始めたと。そして、全国の一部の図書館でそれ聞けるっていうので、これ知らなかったんですが、最新ニュースではないんですが、知らなかったので載せておきます。なんか当時のすごい昔の貴重なこう環境音とかもあったりするので、これね非常に興味深いですね。あとはですね、音声 AR、 位置情報と音声が連動する音声の拡張現実の音声 AR、 そのサービスの一つ、ロケトーンというソニーが展開していたサービスがあるんですが、それがですね、最近どうやらソーベックっていう開発元の名前が前面に出てくるようになって て、なおかつソニーの今まで対応していたワイヤレスイヤホンが、もう対応終了しますよというリリースを出しました。ソニーさんもなかなかビジネスにならんなということで、徐々に後ろずさりをしているということなんでしょうかね。なかなか厳しいですね。でもあれなんですよね、音声ガイドってほらインバウンドが流行っているので、結構地方自治体の助成金とか補助金っていうのをチェックすると意外とお金出てるんですよ。なので興味ある方はぜひぜひそのあたりチェックしましょう。そして私が開発して無料で提供してフリーで使える位置情報と連動した音声 AR 音声ガイドシステムのオープンスポット AR、 こちらですね、ぜひとも使っていただいて地域活性化に一旗上げていただきたいなというふうに思います。ただソニーさんはね、ちょっとどうやら後ろ向きな感じっぽいですね。位置情報と音声なかなか難しいですね。最近本田さんのロードボイスもね、あんまり話聞かないですからね。どうなっていくんでしょうか。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2025年7月3日、ウェブメディア、アドタイの記事です。ピザハットに音声サービス、ピッツァトーク登場、山崎賢人の声収録。
今週は音声広告、その中でも音声ノベリティについての記事です。大手ピザチェーンのピザハット、そこがですね、ピザの箱あるじゃないですか。その箱にですね、QR コードが印字されていて、その QR コードを読み込むと、人気俳優の山崎賢人さんのボイスなどですね、ファンにはたまらない限定ボイスが聞けるというキャンペーンを始めました。ピザハットは結構いろんなこう先進的なチャレンジをするので、私も注目しているフランチャイズの一つです。例えば最近ですと、味覚センサーにも AI を使ったりとかですね、あと次世代型の店舗を展開したりですとか、本当にね、いろんなビジネスを展開してるんで好きですね。ピザを食べながらピザ愛を聞くということで、耳から味わう体験を提供するということですね。そう、でもね、グルメと音声ってむちゃくちゃ相性いいと思うんですよね。要はほら、音声って視覚を奪わないので、目ではピザハットの商品、味覚ではそのピザの美味しさ、そして耳では推しのね声を聞くということでは、まあ最高の食体験ですよね。音声ノベリティということではグルメ本当に相性良くて、以前もこの番組で日清のねキャンペーン紹介しましたよね。日清のカップラーメン3分間待つ時のタイマー、このタイマーのアプリで人気声優さんのボイスでの3分間のお知らせというのがキャンペーンでゲットできるという話をお届けしました。ですのでこれね、もっともっと広がってほしいなという気はするんですよね。新たな体験が提供できると思うので、企業の方はぜひ注目してほしいなと思います。ただ唯一の欠点は、見えないがゆえに拡散しづらいってことなんですよね。これがね本当に難しい。ただ体験するとその新しさが分かるので、ぜひ企業の皆さん注目していただきたいなと思います。さあではどんどんいきましょう。今週はラジコの広告の事例として札幌ビールさんが取り上げられてましたね。こちらも興味ある方ぜひチェックしてください。あとはですね、モビリティ広告、交通広告向けにオトバンクがマーケティング会社と提携したということも発表されていました。いやー、オトバンクの久保田さん、制作周り本当にアクセル踏んでますね。特に音声広告は探すと今本当にいっぱいありますからね。コンビニのほらラジオ、ね、ラジオとかっていうリテールメディアもありますし、そう探すとねいっぱいあるので、ぜひともオーディオブックで培ったノウハウでいろんな素敵なサウンドの素敵な広告で私たちの生活を潤してほしいですね。それからですね、音声以外のマーケティング界隈ですと、今週はですね、ついにTikTok ショップ始まりましたね。まだ日本ですとなかなかものすごく爆売れしてるという話ではないんですけども、ただやっぱり相性がいいショップの方はかなり売り上げを出してるという事例がいくつか報告されてましたね。なかなかね、日本は中国のようにはならないと僕は思いますね。中国ってなんでライブコマースがものすごく人気かっていうと、ほら、日本であっても中国商品を買うのにすごいこうためらいとかあるじゃないですか。大丈夫なの的な。で、それ、実は中国本土でも中国人同士でもあるらしく、 ネット通販でなんか怪しいものを捕まされないか感はすごいあるらしいんですよ。ただライブで信頼できる人がちゃんとその場で商品を動きで紹介してくれるっていうところではまあいいかなっていうことで買う、だからブレイクしてるんだそうです。ですから同じように日本に持ってきても多分ね TikTok のその購買行動自体も慣れてないっていうのはあるんでしょうけど、それでもねそう同じようにはいかないかなっていう気はしますね。ただ流れはね間違いなくその流れにはなると思うので、まあ今後も注目はしていきたいなとは思いますね。楽天とかもライブショッピングとかやってますけども、ものすごく突き抜けてるって話はね未だに聞かないじゃないですか。ただもしかすると TikTok のユーザーさんとは相性がいいかもしれないので、うん、どうなっていくんでしょうか。ぜひ皆さんご意見感想をお聞かせください。 X ではハッシュタグカタカナでクリエコ、または番組概要欄の Google フォームからぜひご意見感想をお寄せください。そしてお便りコーナーです。今週ですね1通お便りいただきました、ありがとうございました。ラジオネームコージーさん、加川さんいつも配信ありがとうございます。番組をフォローさせていただき毎回拝聴させていただいております。ありがとうございます。音声業界の最新情報がとてもよくわかります。ありがとうございます。最近暑い日が続いていますのでどうぞご自愛くださいませ。PS 私自身も微力ながら音声界隈を盛り上げていければと思ってます、ということで、コージーさんの番組の URL が載っていました。学ぶラジオコージーフューチャーラボということで Spotify、Apple などで配信されていますので、ぜひ皆さん聞いてみてはいかがでしょうか。レターありがとうございました。ぜひ他の皆さんもご意見感想お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニューズピックスで音声配信界隈のニュースにする解説コメントなどなどで音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひ皆さんフォロー登録、そしてアプリでのレビューどうぞよろしくお願いします。今週は時間があったので久しぶりに燻製をしました。暑い日ではあるんですけども、やっぱり燻製出来たて美味しいですね。カマンベールチーズをやりましたけども、まあ出来たては本当美味しい、とろける、簡単にできますのでおすすめですので、週末クッキングいかがでしょうか。さあ夏も本番となってまいりますけども、皆さん熱中症等にはぜひお気をつけて素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではではバイバイ。バイバイ。